聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記3章14節から17節を朗読いたします。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。さあ行ってイスラエルの長老たちを集め言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われた。私はあなたたちを顧み、あなたたちがエジプトで受けてきた仕打ちをつぶさに見た。あなたたちを苦しみのエジプトからカナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住む乳と蜜の流れる土地へ導き登ろうと決心したと。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、20章、24節から29節を朗読いたします。12人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、病化の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。以上です。
今日のヨハネによる福音書の20章、24節以下のところには、主イエスの弟子の一人である、トマスという人が出てまいります。24節を見ますと、このトマスはイエスが来られた時、彼らと一緒に他の弟子たちと一緒にいなかったと言われています。少し前の19節に遡って、話を振り返ってみたいと思いますが、そこには、イエス様が復活された日の晩に、復活されたイエス様が弟子たちのところに現れた時のことが記されております。弟子たちは恐れでいっぱいになっておりまして、家の戸を閉め、鍵をしっかりと閉めていた。しかしそういうところに復活された主が来られまして、その真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言われたのです。それは、 それは弟子たちにとって本当の意味で、まあ、初めてと言っていいかどうか、まあ、難しいですが、まあ、本当の意味でこうイエス様と出会うことのできた、そういう瞬間、そういう日であったと言って良いと思います。まあ、今日の25節を見ますと、まあ、他の弟子たちが私たちは主を見たと言っていた。まあ、そうありますけれども、彼らはまさに私たちは主にお会いしたのだ。イエス様が私たちのところに来てくださったのだ。そういう思いに満ちていたのだろうと思われます。しかし、トマスはその彼らと一緒にいなかったのです。トマスは彼らの集まるところにいなかった。そして復活されたイエス様にお会いできなかったのであります。まあ、25節を見ますと、この時トマスは他の弟子たちにこう言い返してるんですね。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。まあ、この時のトマスの言葉について、まあ、いろんなことが言われておりますけども、まあ、そう難しいことを言わなくても、トマスの思いはよくわかると思うんですね。自分だけが置いてきぼりにされた思い。他の弟子たちが喜びに満ちている中で、自分だけがイエス様にお会いできていない。そしておそらくこれからも自分はお会いできないのではないのか。そういう取り残された思いの中で、信じたいのに、私は決して信じないとしか言えない。そういう心の悲しみ、焦り、また失望、そういった思いが入り混じった状況ではなかったのかと思われます。それがこの時のトマスの思いでありました。ただ、そういう中で、今日の26節でありますが、まあ、さて、8日の後と言われています。8日経った日。まあ、聖書における日にちの数え方というのは、まあ、私たちの通常の感覚とはちょっと違うところがありまして、これは今で言えば7日後、つまり1週間後という意味です。つまり、復活されたイエス様が最初に弟子たちに現れた日曜日から数えて1週間後のまた日曜日が来た日、礼拝の日を迎えた時のことを表しています。だから弟子たちはまた一つの家に集まっていたんですね。一つの家に集まって礼拝を捧げていた。そして1週間前にはいなかったトマスもこの日はこの礼拝の交わりの中に帰ってきていたんです。もちろんトマスの心は穏やかではなかったでありましょう。決して信じないという言わずに折れない思いが今なお彼を捉えていたでありましょう。いや、もっと言えばトマスだけではない。他の弟子たちもこの一週間の生活の中で、やはり様々なことがあったのでしょうか。一週間前と同じように、戸には皆しっかりと鍵をかけて閉じこもっておりました。しかしこの日も、イエス様は一週間前と同じように、鍵をかけている弟子たちのところに、来られるのです。そして同じように彼らの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと 言われます。ただこの日は少し違っていることがあります。それはイエス様は先週いなかったトマスに語りかけるところです。あたかもそこにはトマス一人しかいないかのように、最も弱い、一番信じることができない立場にいるトマスに目を留めて顔を向けて語られるんです。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして、私の脇腹に手を入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスに対するイエス様の思いは、端的に言えば、信じないものではなくて、信じるものになりなさい。その言葉に込められていると言っていいでしょう。トマスもまた信じるものになってほしいのだ。そのことをイエス様が望んでおられるし、またそのようにイエス様は今日トマスを招いているのだということ。もちろん信じるということは決して簡単なことではありません。イエス様もそれはよくご存知です。信じるということは、何の印もない中で、ただ神様の約束だけを信じて、自分を神様に委ねていくという、明け渡していくという意味があります。ああ、これなら神様を信じてもいいか。これなら、信じるだけの値打ちがありそうだ。そのように、目に見える確かさ、自分なりの手応えというものが欲しいですけれども、むしろそういうものをみんな手放して、ひたすら神様の真実さに委ねていく、そういう面が信仰にはあるのです。イエス様との出会いというのはそういう面を持っているのです。ですから、たとえトマスがイエス様の傷跡を手で触ってみたところで、それで信仰が生まれるわけではないということ。そんなことで信じることができるようになるわけではないということを、イエス様もよくご存知だったはずです。でももうそんな理屈はどうでもいいのです。触りたいなら、この手の釘の後に触ってみなさい。私の脇腹に手を入れたいなら、入れてみなさい。やりたいなら何でもしていいから。ただ、この私を信じるものとなりなさい。この私を信じるものになって、信じるものとなってほしい。そう言ってイエス様は、一番弱さを負っている傷跡をトマスに見せるんですね。自分のすべてを自分の方からまずトマスに差し出しておられる。与えておられる。まあ、ある意味乱暴とも言えるような、このイエス様の愛が、トマスの心を開いていくのです。イエス様に出会った。私は主を見た。その出会いを、トマスに与えてくださる。ですから彼はもはや、もう傷跡に触れようともしない、傷跡を見ようともしないで、おそらくイエス様の前にひれ伏すようにして答えたのでありましょう。私の主、私の神よ。あなたこそ私の主です。あなたこそ、私が自分を捧げて信頼していくべき私の神です。トマスがこの出会いを与えられたこと、そこに復活の物語の美しさがあり、豊かさがあると 言って良いと思います。ちなみに申しておきますが、イエス様がご自分の手と脇腹に残る十字架の傷跡を示されたということにも何の意味もないわけではありません。もうそんなものはどうでもいい、そういうことを言いたいわけではありません。いや、むしろこの主の十字架の後にこそ、先ほども少し申しましたけれども、イエス様が私たちを救うために、そして私たちと共に生きるために、私たちの中にある罪や汚れや不信仰のすべてをその身に担ってご自分を捧げてくださった、イエス様の愛の印がある。それは確かです。イエス様のその弱さの中に、ご自分を捧げ尽くされたような傷つきやすさの中にこそ神様の愛がある。イエス様においてご自分のすべてを与えて愛してくださる神の愛の印がある。その十字架の後に示された絶大なる神の愛こそがトマスを信じる者に変えた。それも確かなことです。ただそれは触って確かめてみるとか、テストしてみて何かを確信するとかいうことではなくて、ただその御言葉と聖霊による神様の迫りの中で、私たちは神様との出会いを与えられていく、自分を捧げていくような、喜んで信頼していくことのできる出会いを、交わりを与えられていくのです。まさにこのトマスに起こったこと、それと同じことが、いや、トマスだけじゃありません、この日集まっていた弟子たちの上に起こっていたことが、今日の日曜日この礼拝に集まっている私たちの中でも起こっているのです。主イエスご自身がこの私たちの真ん中に立って、十字架の印を示しつつ、あなた方に平和があるようにと言ってくださるのです。もちろん私たちはその傷跡を目で見ることはできませんし、触ってみることもできません。しかし、トマスと同じように、そのイエス様の招きの中で、そういう目に見えることを超えて、計り知れない神の愛が私たちに迫ってくださる。そして私たちを捉えてくださる。その出来事の中に私たちは置かれているのです。私たちも心を開かれて、このイエス様に自分を委ねていきたいと思います。日々の生活に帰れば、さまざまなことがあるでしょう。私は決して信じない、そう言わずにおれない時がやはりあるでしょう。しかし、その不信仰の中にイエス様が共にいてくださいます。そのことを信じて、私の主、私の神よと、この方に自分を委ねつつ、新たな信仰の道に歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの救いのために御子イエス・キリストを与えてくださいました。またイエス様の十字架を通して、あなたご自身を私たちに与えてくださっています。そのあなたの愛を今日も覚え、感謝と賛美を捧げます。さまざまな悩みや苦しみが、またこの世の重荷が私たちの心を閉ざしがちであります。しかし今日も、どうか今日も御言葉を通して、聖霊において私たちの心を開いてください。トマスと共に、私の主、私の神よと告白しながら、あなたに委ね、あなたの恵みの豊かさを 証しする務めに私たちを使わせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。